はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題ですけれども、いわゆる行政調査関係の問題ということになりますね。で、まずですね、設問の1から見ていきたいなと思いますが、我らは立ち入り検査を強固に拒否する B らに対し、有形力を行使し、抵抗を排除して立ち入り検査を行うことができるかと、B による令状主義の主張が妥当かどうかの問題も含めて論じなさいと。まあ、2つ書けばいいんでしょうね。有形力行使ができるかどうか、令状主義に関する主張が妥当かどうか。で、令状主義に関する主張って何かということですけども、これが、ですね、設問の前のところのね、まあ、リード文って言ったらいいんですかね。その部分の、下から4行目ですかね。ところが、A 工場長 B は裁判官の令状がなければ立ち入り検査は受け入れられないと。令状所持していない、我らの立ち入り検査を拒否したと。で、そこで、まあ、令状は必要なのかどうかっていう形でですね、この参照条文見ていくと、特にそれ書かれてないんですよね。26条の3項によると、証明書ですね。証明書の携帯はなければいけないというふうに書かれてますけども、令状を持ってなきゃいけないっていうふうには書いてないですもんね、これはね。ちなみに証明書っていうのはね、ちゃんと携帯してるみたいですよね。その直前のあたりに書かれてますけどね。所定の証明書を携帯したっていうのはね、事情書かれてますよね。だからこの特にね、参考違反っていうのはないのかなと思います。まあ、あとは、例えば行政手続き法なんかにね、そういう条文があればいいんでしょうけども、それはないんで、まあ仕方ないんで憲法まで戻るしかないかなっていうところですかね、これはね。憲法の30条題ですね。これが行政関係にも、まあ、適用ないし順用されるのかっていう問題ですね。まあこれは35条っていうことになるかなと思うんですけど、ね、まあその問題を書いていく。だからまあこれは憲法の問題というふうにも言えますよね。はい。で、まずちょっとその問題から先に説明しちゃおうと思うんですけれども、まあ、これ判例はですね、常にその適用がないというふうにしてるわけでは、して、その、常に適用がないっていうふうにしてるわけじゃないですけど、一方で常に適用があるっていうふうにしてるわけでもない。ケースバイケースだっていうふうにね、そういうふうに判例は考えてますよね。で、どういうファクターを考慮するのっていうと、刑事責任追及を目的とする手続きかどうか、刑事責任追及のための資料収集の際を一般的に有しているか、強制の程度、態度、強制の目的、目的と手段の均衡、まあ、こういったものを諸事情を総合的に考慮していくっていうことですよね。で、今回はどうなのっていうと、まあ、刑事責任追及を目的する手続きでないことは明らかでしょう、これはね。で、じゃあその後にですね、例えば刑事責任の追及なんていうのはね、予定されてるのかっていうふうに考えていったときに、まあ、そこまでちょっとこの問題から読み取るのは難しいかなとは思いますね。一応罰則があって、35条の4号ですかね、ありますけど、これは例えば検査を拒否したときとかにその罰則が来るよっていう話で、ね、例えばこの、大気汚染防止法のその規定に反するようなね、この媒縁を出したっていうところで、それでその刑事罰が来る。そのための資料収集っていうわけではないもんね、これはね。35条の4号っていうのはあくまでもその検査を拒否った時に発せられる、その出されるね、ものになりますので、なので、まあ、その後にですね、もう手続き的にその刑事責任追及が予定されてるっていうわけでもないとは思うんですよ。なので、刑事責任追及のための資料収集の際、一般的に有しているとは言えないでしょう。あとは強制もね、まあ、先ほどちょっと見ましたけど、検査拒否ったら確かに罰則が来ますが、これはまあいわゆる間接強制というものになりますので、なので、ね、まあ、そんなに、その強制の対応としても強くはないだろうということでね。で、あとはその強制の目的から考えていくと、まあ、ちょっとはっきりしないところはありますけれども、そのまあ、おそらくそのね、法律、まあ、実効性を確保するとか、まあそういうことなんだろうなと思うんですね。まあひいてはその健康ですね。国民の健康、生命、その身体の安全、こういうものを守るっていうことなんじゃないかなとは思うんですよね。まあそれはまあ非常に重要な公益だとは言えるのかなと思います。ちょっと問題文からね、はっきりしないところはありますけれども、まあそういったようなことなのかなと思うんですね、これはね。で、目的と手段の均衡も図られているというふうに評価していいかなと思います。まあ、今言ったようなあたりで当てはめていけばいいと思います。まあ、ちょっと問題文の事情からね、はっきりしないところもありますけれども、まあ、今言ったような感じでね、当てはめていけばいいんじゃないかなと思います。よって、今回は35条の適用なし順用はなしということでいいと思います。まあ、判例もね、おそらくそういうふうに考えるんじゃないかなと思いますね。まあ、判例なかなか認めないですよね。なかなかこのね、30条台の、適用なし順用っていうのは認めていきませんので、まあね、今言ったような結論に多分なるんだろうなと思います、これはね。はい。で、それからですね、その設問中の前段部分でですね、有形力行使ができますかっていう問題ですよね。直接強制調査なんていうふうに言われているものですよね。 で、この有給力行使についてはですね、これは別途条文の根拠が必要だというふうに考えていいでしょう。法律の留保原則がありますので、なので有給力行使については別途条文の根拠が必要と考えていい。だから確かに立ち入り検査のね、条文は26条1項っていうふうにあるんですけど、他にね、有給力行使できるって条文ないですもんね、今回ね。まあ、特に先ほどね、言いましたように、これ間接強制の方法が取られています。直接強制の方法ではなくて間接強制の方法が取られていますから、そこから押してもですね、有給力行使はちょっと難しいと考えざるを得ないかなというふうに思います。なので、これはダメということでいいのかなと思います。なので、有給力行使してですね、抵抗を排除して立ち入り検査をやるということはできないというのを結論でいいかなと思いますね。はい。だから前段部分は、これは、ですね、有給力行使はダメと。で、後段部分は B による令状主義に関する主張は、これは妥当ではないということになるでしょう。結論的にはね。はい。次、設問に行きましょう。Y らが翌日再度工場に赴いたところ、B は給油のために出張中だったと。たまたま事情を知らない守衛が Y らを案内して立ち入りを許してしまったと。一応、守衛は OK っていうふうに言ったんでしょうね、多分ね。ちょっとはっきりわかんないけどね。事情を知らない守衛がワイラを案内して立ち入りしたっていうふうにあるので、守衛は OK だっていうふうに言ったんだと思いますね。で、ワイラは検査を解けましたということで、で、まずですね、これが違法なのかどうなのかっていうことね。これを考えなきゃいけないでしょうね。まあ、次の丸2のとこ見てもそうですよね。1の検査で得られた資料を根拠にして、高検知事が法14条1項に基づいて改善命令を発したっていうふうに、ね、書いてありますから、だからこの1の検査で得られた資料、これに問題があるかっていう観点で考えなきゃいけないでしょうね。はい。でそして、この改善命令がですね、C の適した訴訟に争われた場合、検査が1年に行われたという事情が、当該改善命令の取り消し原因であるんだろうかということですね。まあ、要するにこれは、その調査に違法があったんじゃないかというふうに思われる、ね、そういうような事案ですね。で、仮に調査に違法があったとすると、その後にその調査を、まあ、今回検査ですけど、その検査で得られた資料を根拠に出されたその命令、これも瑕疵を帯びるもの、違法の瑕疵を帯びるものになるんだろうか、こういうような形で考えていきますよね。まず前提としては違法じゃないとダメなんで、その点検討していきましょう。ね。で、ここはね、ちょっと条文の解釈としては結構ね、まあ、微妙なところがあって、はっきりも条文に書かれてるわけじゃないんですよね。要するに今回はそのね、B とかその C っていうね、まあ責任者、まあ工場の設置者は C で、で工場長がその B なんで、まあ責任者はちょっと誰なのかね、その責任、その誰が最終的に判断権を持ってるのかはっきりわかんないけど、多分まあ C なのかなと思うんですよね。工場の設置者 C の指示に従って B が立ち入り検査を拒否するっていうことがね。まあ、ただいずれにしても B とか C っていうのは、これはあくまでも立ち入り検査を拒否するっていうふうな意向だったわけですよね。そういう中で、その守衛が、まあ、偶然的にだと思いますけれども、検査を許してしまったというときに、これがですね、違法になるか。これはちょっと条文、はっきり書かれてないので、まあ、ここはある程度ね、自分なりに解釈、26条1項の趣旨ですね。このあたりから、まあ、解釈膨らましてですね、違法適法の判断基準を導いて当てはめる必要があるのかなと思います、これはね。ここはもうだから個別法の解釈ですね。26条1項。まあもちろん26条1項だけじゃなくて他の条文っていうのもね、合わせて考慮することになると思うんですけども、まあさっき言ったような問題に直接答えるような条文っていうのはないですからね。まあその責任者、権限ある C とか B とかの許諾はない。一方で、まあ一応守衛の許諾はあるってこういう状況で、これが適法なのか違法なのかっていうことを直接判断できる条文はないんで、まあ26条のね、1項ないし、まあその3項とか4項とか、まあ、その他の条文考慮してですね、判断するしかない。ただまあここで違法じゃないっていうふうにしちゃうと話が終わっちゃうので、まあ違法だって結論に多分持ってくるんでしょうね、これはね。はい。で、違法だって結論に持ってっていただいて、で、その上でじゃあですね、その行政調査、ここに問題があった、違法があったって言った時に、その後のですね、行政処分、行政行為というものが違法の瑕疵を帯びるのかどうなのか、これはまあ典型論点じゃ典型論点ですよね。もう過去問でも、司法試験の過去問でもね、出てきた論点にはなりますよね。はい。で、この点についてはですね、いろいろ議論はありますけど、おおむねですね、重大な違法があった場合には処分も瑕疵を帯びるというのが一般的だと思います、おそらくね。まあ、ここの表現重大な違法っていうふうに言うのか、まあ、公序良俗に反する程度にまで言ってるっていうふうに言うのかね。まあ、その表現は様々だと思いますが、大体の、まあ、相場感としては、まあ、単純な違法じゃダメで、その、さらにね、プラスアルファの違法性っていうものが必要なのかなと思います。ね。で、今回じゃあそれがどうなのっていうと、それが認められるのっていうとちょっとわかんなくて、ね。こういう、まあ、本当問題文の事情から何とも言えないですよね。例えばね、この、主演を、まあ、黙らかして、まあ、例えばその B とか C がいいって言ってるんだよとかね、黙らかしてやったとかだったら、まあ、話は別なのかなと思うんだよね、これはね。だちょっとその辺はよくわかりません、これはね。だからまあ、重大な違法あったかどうかっていうところでいくと、まあ、その当てはめはね、まあ、結論どちらでもいいのかなと思いますね。一応回答例ではね、重大な違法なしというふうにしておきましたけどね、これはね。まあ、その立ち入りの対応もさっき言ったように、その黙らかしたとかね、その、その、詐術を用いたとか、そういうわけじゃないですよね、これはね。 そういう、まあ、虚言を用いた、差別を用いたっていうようなわけじゃないと思いますし、まあ、偶然的だったっていうふうに見ればね、まあ、そんなに違法性の程度高くないのかなと思われますし、またね、まあ、ここはちょっとね、考慮していいかどうかはわからないところですけども、その、本当にですね、本当に、そのね、排出基準許容限度を超える媒炎が出されてたってなったら、その、国民の健康というものにね、影響を及ぼす可能性が、まあ、高いですよね、やっぱりね。国民の生命、身体を、安全を守るっていう人が出てくるじゃないですか。で、そういう観点からすれば、緊急性が高いっていうふうに言っていいのかなと思うんですよ、今回ね。まあ、はっきりはわかんないですよ。あくまでも、その A 工場の周辺で異臭が漂うことがあったと。で、そこで、その排出基準を、の許容限度を超える媒炎が、その工場から出てるんじゃないかっていう通報があっただけだから、本当はわかんないですよ。実際にね、その A 工場のせいなのかどうかもわからないですし、排出基準を超える、そういう排出基準の許容限度を超える媒炎が出されてたのかどうかも分かりません。ね、この辺はその事実関係分かんないんでね。だけどもし仮にこれが本当だとしたら、その国民の生命、身体の安全に対する影響っていうのは、まあかなりあるでしょうし、ね、国民のその健康を守るという観点で、まあ緊急性が高い事案というふうに見ていいかなと思うんですよね。はい。まあそういったところを考慮すると、まあそうですね、重大な違法っていうものはなしということでいいのかなと思いますけど、まあそこはもう結論どちらでもいいと思います。はい。じゃあちょっと回答の方を見ていきましょうか。で、まず、設問の1からですけれども、これ2点書かなきゃいけないですよね。まず、その、令状主義の、適用順用ですね。まあ、類推適用って言ってもいいと思いますけど、ね。まあ、何らかの形で、その、令状主義の精神というのが及ぶのかどうなのか。それから、次に、有権力行使、これができるのかどうかですね。この、まあ、2つを書いていきます。で、1個目の話っていうのは、まあ、ね、憲法でもやる、ね、典型的な話なのかなとは思いますよね。はい。まあ常にね、その枠外に、保障の枠外に置かれるってわけじゃないけれども、ただね、ケースバイケースで判断していかなきゃいけないよねっていうことで、まあ先ほどお話したようなね、刑事責任追及目的か、一般的に刑事責任追及のための資料収集に直接結びつく性質なのかとかね、まあこういったようなところを考慮していくわけですよね。はい。で、まあ当てはめはさっきお話したように考えていいかなと思いますけどね。まあ、この辺ちょっともちろん問題文の事情からね、はっきりわからないところもありますけれどもね。例えばそうですね。その目的が何なのかっていうのはね、はっきりその条文に書かれているわけじゃないんで、まあ、さっきね、その国民の生命、身体の安全を守るとか、健康ですね、被害を防するとか、まあ、そういったような話をしましたけれども、はっきりね、その条文に書かれているわけじゃないんでね。なので、まあ、ちょっとね、この辺はどうしてもその抽象的な、ある程度その想像の域を出ないような当てはめになっちゃいますけどね。はい。まあ、結論的にはおそらくですね、これは、憲法のその35条の適用、順用、まあ、類似適用なしということでいいのかなと思いますね。はい。で、あと、有権力行使についてはこれダメと考えていいでしょう。法律の留保原則からということでいいと思います。だからこれ別途法律の根拠必要ですね。検査の条文はありますけど、有権力行使できる条文がないんでね。はい。まあ、一応あとね、35条の4号、間接強制ですね。間接的な強制でその検査をさせると。だから直接的な強制はできないんだよっていうね、裏側から言ってみていましたけどね。こういうふうな理由付けもあり得ると思いますね。はい。で、それから設問2で、まず立ち入り検査違法かどうかですね。これが前提にありますので、これを書いていくと。で、ここは先ほども言いましたように、直接本件のようなですね、問題を解決するの条文は当たられていないので、なので26条1項をですね、自分なりに解釈する必要があります。ね。で、一応ここではですね、その有権力行使はもちろんダメなんだけど、施設管理者の明示の意思に反する立ち入りですね、これも禁止しているというふうな感じで解釈しました。別に明示の意思じゃなくてもいいですよ。明示または目次だっていうふうに書いてもいいけど、ここはもうお任せします、皆さんにね。適当な規範を立てていただければ OK ですね。まあ、今回は明示的に拒否してますもんね。問題文のその、設問1のね、その直前のところですよね。リード文の一番最後のところで、立ち入り検査を拒否する意向だっていうふうなね、そういうふうな形で書いてありますから、これはもう明示の意思というふうに言っていいと思うんですけどね。はい。で、なので、これはまあ B とか C の明示の意思に反してるんで、違法というふうに書きました。で、その上で、じゃあね、改善命令は違法になるんですかと。つまりその行政調査の後に来る行政処分ですね。これどうなのかということで、で、原則としては、まあ、国庫バラバラのものですね。別個独立のものですから、原則としては直ちにその違法ってことにならないと。ただ、やはりその全体として見たときにですね、重大な違法があればですね、やはり適正手続き確保という観点からすれば、その後のですね、行政処分、行政行為も違法にしなきゃいけないでしょうということにします。そういうふうなね、規範にしてみました、ここはね。ここはもうお任せですね。先ほどもちょっと言いましたけど、下級審なんかだとね、公序良俗に反するかどうか、みたいなね、そういうふうな基準を使っているものもありますし、まあ、いろんなね、基準があり得ていいと思います。まあ、ただ、単純な違法じゃダメっていうのはおそらくコンセンサスがあるかなと思いますから、まあ、その点をね、何らかそういうニュアンスを持たせてもらえればいいかなと思うんですね。はい。 で、一応ね、先ほど当てはめのとこちょっとお話しましたけど、まあ、ちょっと問題文の状況はね、なんともわからないところがあるんで、まあ、どうしても抽象的な想像の域を出ない当てはめにはなりますけど、まあ、そんなにね、こう、不穏なですね、立ち入りだったっていうことじゃないのかなと思うんですよね。一応、主演の許可っていうものはもらってると思いますし、またね、その主演をだまくらかしたとかそういうふうな話でもないと思いますし、ね。まあ、そういうふうなね、ちょっと本当もう想像の域は出ないんですけども、一応そういう形で、まあその行為、少なくともその検査の行為の対応としては、そんなにですね、まあその常識外れたものじゃないでしょうと。で、一方で、先ほど言いましたように、今回やっぱり緊急性がある事案だったと思うんですよね。なので、まあそういったところを考えると、重大な違法っていうものは、まあないと判断していいかなと思いますね。まあ正直、教科書とかで重大な違法をどう判断するかってちゃんと書かれてないところがあって、ね、こういう公益性が高いんだよ、みたいなところを重大な違法のところで考慮していいかどうか、ちょっとはっきりわからないところはありますけれども、ただ、当然緊急性が高い事案とそうじゃない事案で話変わってくるはずなんですよ。で、今回も、ね、そのさっき言ったように、その健康被害を防止するっていう観点で緊急性高いと思われる事案なんで、やっぱり早く検査をしなきゃいけないということだと思うんですね。でも別にそんなね、そんな緊急性がないよっていうような事案で、そんな無理くりですね、検査をする必要はないじゃないですか。今回だったら不在だったらね、 B とかその C が不在だったら、まあ、B ですかね、特に B が不在だったらまた後から来りゃいいんですよね、これね。あ、もう一回じゃあ来ますって言えばいいんじゃないですか、緊急性が高くないんだったらね。今回はなんでそのね、無理やり、ある意味無理やり検査したのかっていうと、それはおそらく緊急性高かったからと思うんですよ。だからやっぱりその、ね、緊急性の度合いっていうものは、違法の程度に影響を与えると見る方が妥当かなと思うんで。ね、なので、まあ、こういうふうな当てはめでいいかなと思いますけどね。まあ、もちろん結論はどっちでもいいですよ。結論はどっちでもいいけども、そういう今回のね、その緊急性の高さとかね、その攻撃の程度とか、そういったようなものは考慮した方がいいんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。